ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、はい、1月も後半となりましたが、まあ、とにかく寒いですね。
いや本当に寒いですね、うん、でもまだ1月ですよ、うんうん、2月があると思うと寒がりの僕にとっては先が思いやられます。
まだ寒さが続くんですよね。
でもね加古さん、そうは言っても静岡は本当に恵まれてると思いますよ。めったに雪が降りませんからね。
北海道や東北地方はすごい雪になっていますもんね。私たちが冬は辛いなんて言ったら豪雪地域の皆さんから怒られちゃいますね。
そうですね、北海道や東北をはじめ日本には全国に雪が多く降る地域がありますが、今年は北陸も大変な雪に見舞われてます。
確か社長も昔北陸の方に住まわれていたって言ってましたよね。
はい、そうなんです。石川県の金沢と隣接している野々市町、現在は野々市市になってますが、ちょうどその両市にまたがるように立地している金沢工業大学に4年間在学していました。
金沢も雪はかなり降りますか？
豪雪というほどではありませんが、友人のアパートに朝までいて車で帰ろうとして一晩でね60センチぐらい雪が積もってびっくりしたなんてこともありました。
60センチ？
はい、でも向こうではねそんなに珍しいことではありません。山手の方にちょっと車で入るとスキー場があるぐらいですからね。雪も大変でしたが、そうでなくても北陸は寒かったですよ。とにかく冬は太陽が雲に隠れて日が当たらないんです。すごく日照時間が短いんですね。もう底冷えで本当に寒かったですね。
そんなに寒かったんですね。それからすると静岡は
天国ですねと言いたいですが、まあ比べるとね確かに静岡は暖かいですが、やっぱり冬は寒いです。
そうですね、こっちに住んでいればそうなりますよね。そうするとですよ、今月のテーマのヒートショックですが、ヒートショックは温度差の大きいところで発生しやすいということでしたよね。となると雪がたくさん降るようなとても寒い地域の方が静岡のような温暖な地域よりヒートショックになりやすいってことですよね。
気温だけを見れば、まあ、そう思いたくなりますけれど、一番ヒートショックが起こる家の中っていうことになりますと少し違ってきます。
違うっていうのは？
はい、住宅で言いますとまず断熱基準が違うんですね。
断熱基準ですか？
そうです、日本は南北に長いです。そうすると各地で少し気候も変わってきます。特に冬の寒さ気温の違いによって8つのエリアに区分されているんです。一番寒い1地域は北海道の中でも一番寒い地域、例えば夕張市や南富良野町がそれにあたります。対して一番暖かい8地域は沖縄です。
なるほど。それじゃあ静岡県はどうなんですか？
静岡県は山間地から海辺まで変化に富んでいる地域ですから、一部の山間地が5地域、他は6と7ですね。例えば静岡市は7地域、ここ島田市は6地域になります。
島田市は6地域、やっぱり静岡県は暖かいんですね。
そうです。他に6、7が大部分を占める県は九州や四国の各県、山口県、和歌山県、三重県、神奈川県、千葉県などです。
みんなリゾート地って呼ばれるところばっかりですね。
はい。それから断熱の性能を示す指標の一つに断熱等級っていうものがあります。
断熱等級ですか？
はい、断熱等級は最低が1、最高が7ですが、このうち断熱等級4は令和4年の4月までは最高等級になっていたんですね。それが今年の4月以降は等級4以上でないと新築できなくなりました、うん、それで6地域である島田市で4月以降に断熱等級4で建てるとしますね、うん、それでは同時に同じ基準、つまり同じ断熱材を使った家の作りで1地域の北海道夕張市で新築しようと思います。でも建てられません。
え、 同じ断熱等級4じゃないんですか。
はい、寒さが全然違いますので同じ作りではダメなんですね、うん、それだと1地域では断熱等級2にも満たないということになりますので残念ながら建てられないんですね。
なるほど、そういうことなんですね。
まあ前置きが少し長くなってしまいましたが、そもそも寒い地域と静岡県では家の作りが違うということなんですが、もう一つ大事なことが違います。生活スタイル、特に暖房に対する考え方が違います。
なんか聞いたことがあります。北海道や東北の寒い地方に住んでいる家ではガンガンに暖房をかけて、冬でも家の中は半袖シャツ1枚で生活してるみたいな。
はい、まあどこの家でもシャツ1枚かどうかは分かりませんが、うん、その例えはよく聞きますね。それくらい暖房の能力を上げています。それと家の断熱性能が非常に高いですから、家の中の熱を外に逃がさず暖房がよく効くんですね。
暖房の能力だけじゃなかったんですね。
はい、ですから家の中全体がよく温まりますから、家の中での温度差はかなり小さくなっています。そういう部分ではヒートショックは起こりにくいということになりますね。
そっか、寒い地域だからヒートショックが多いっていうわけではないんですね。
はい、ヒートショックを含め冬場の寒さが命に及ぼす危険は北海道や東北地方よりむしろ関東地方の方が高いということが分かっています。冬季の死亡増加率が全国で最も大きいのは栃木県で、北海道のなんと2倍を超えているんですね。これは住宅の断熱化が北国に比べて進んでいないっていうことが要因とされています。
ということは温暖ということで断熱性能が低い傾向にあるこの地域でも夜から朝にかけてはかなり冷え込むわけですから、むしろ北国より気をつけなければならないじゃないですか。
その通りです。
社長、ヒートショックを防ぐにはどうしたらいいでしょう。
それでは具体的に例を挙げながら説明してみますね、うん、前回の時にも例にとったお風呂での状況でお話しします。
はい、
まず脱衣室で服を脱ぎます。この時寒さを強く感じて体温を逃がさないようにと血管が縮まり急に血圧が上がりました、うん、ヒートショックの危険ですね。この時脱衣室の室温が低くなければヒートショックは起こりません。温度差が生じないように脱衣室を温めておきましょう。
はい、持ち運びができる暖房器具でも脱衣室はそんなに広くないので十分ということですね。
はい、次に浴室です、うん、こちらも同じですね。さらに血圧が上がる恐れがあります、うん、浴室も事前に温めておきましょう。
ここはお湯をためるときに蓋をしないようにすれば湯気で温まりますよね。
はい、次に浴槽に入るときですね。こちらは体が急に温まりますから血管が開いて逆に血圧が下がります。急に大きく下がると脳貧血を起こして失神することがあります。浴槽での溺死はヒートショックによる死亡事故の代表例です。
血圧は急に上がるだけでなく急に下がるのも非常に危険なんですね。
そうです。お湯に浸かるときはゆっくりとかけ湯をしてだんだん慣らしながら入ってください。
はい、ザブンと一気に入らないように気をつけます。
はい、そして体がお湯に慣れたらしっかり肩まで使ってくださいね。体に水圧をかけること、体を温めること、健康にはこの2つがとても重要です。のぼせないよう注意しながら十分に体が温まったら最後に体を拭いて着衣ですね。この間も急に冷えないようにお湯から出るときもだんだんにゆっくり、急に立ち上がらないなど注意してくださいね。脱衣室は当然暖かくしてください。
はい、部屋の温度差や急激な体温変化による血圧の乱高下が起こらないように意識した行動ということですね。
そうです。これは家の中すべて、特に室温が下がりがちなところで対処するといいですね、うん、廊下やトイレ、特にトイレは寒さを強く感じるところです、うん、それと寝室も要注意です。布団の中は暖かいので温度差は思いのほか大きいですね。できれば朝起床するまでエアコンなどの暖房はつけておく方がいいですが、最低限布団から出て移動するときは上着を羽織るとか、足元も暖かいスリッパを履くとか、防寒の用意をしてください。
そうですね、そういう準備も必要ですね。 できることはしっかりやっておきたいものです。でも社長、本当は住宅の断熱性能も上げておくといいんでしょうね。でもお金がかかるから大掛かりなことはできないんですよね。
確かに住宅の断熱性能を上げることでヒートショックのリスクはかなり下がります。まあでもね、加古さんの言う通り、誰しもがお金をかけられるわけではありません。ただもし少しまとまった予算があるというお家は、ぜひおすすめしたいことがあります。それは窓の改修、窓リフォームです。
窓ですか？
そうです。一番熱が外に逃げるのは窓の性能が大きく関係します。
窓をどうするんですか？
多くのお宅の窓にサッシがついていると思いますが、そのサッシの内側に高性能サッシを取り付ける方式と、そのサッシ自体を高性能サッシに取り替える方式と2つあります。どちらも非常に効果が高い上に補助金が出る場合があるんですよ。
効果が高くて補助金が出るなら予算ありきですがいいですよね。
はい。エアコンなどの暖房もね、すごく効きやすくなって電気代も下がります。
そういう効果もあるんですね。社長の会社でもやっていますか？
はい、もちろんです。でもどの会社でもできるわけではありません。補助金申請の認定を受けた会社でないと補助金がもらえませんので気をつけてくださいね。
ところで社長のところで建てる住宅も暖かいんですよね？
はい、すごく暖かいですよ。先ほど断熱等級の話をしましたが、うちの断熱等級は6です。
断熱等級6、高いですね。さすがです。
はい、6の上に7っていう最高等級がありますが、それをクリアするためには費用が段違いにかかりますので、特別にね、お客様から指定がなければおすすめしませんし、気をつけていただきたいのは、7や6のように高い断熱性能であるがゆえに、夏は逆に他よりも暑い家になってしまうっていうこともあるんですよ。その点の詳しい話ですが、
ちょっと待ってくださいよ社長、もう時間ですので、じゃあ最後に一つだけ。社長の作る家は夏は涼しいんですよね？
はい、夏はジメジメしない爽やかで涼しい住宅です。本当に気持ちがいいですよ。
よかった。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
ありがとうございます。本日のとっておき情報はいよいよ始まります。大井建設の健康住宅セミナーのお知らせです。今年最初のセミナーは2月2日日曜日に藤枝市花市地区交流センターで開催いたします。テーマは健康住宅と食生活。このコーナーで何度も健康宅社長がお話ししております衣食住の健康をさらに具体的にお伝えするために、異業種のちょっとね、別の方、まだ今内緒ですけれども、講師もお迎えしてお話ししたいと思います。加古さん、なぜ今回は藤枝市花市地区交流センターが会場なのか気になりませんか？
藤枝市は島田市のお隣ですから、特に不思議だとは思いませんが、強いて言えばなぜ何箇所もある地区交流センターの中で花市地区を選んだのかちょっと気になりますね。
実は現在新築中のお家は国道1号線バイパスの矢蓋西インターのすぐ近く、花市地区交流センターからは車でわずか3分の下矢蓋で建築中です。せっかくですので、ご新築のお家の近くで健康講座を開催したいというのが花市地区交流センターを会場に決めた理由です。ぜひご近所の方もお気軽にご参加ください。また新築中のお施主様に許可をいただき、フリーでご活躍中の映像ディレクター山崎洋平さんに記録撮影をお願いしています。山崎さんが撮影した地鎮祭の様子は大井建設の YouTube チャンネルで公開中ですので、大井建設島田で YouTube を検索してくださいね。はい、2月開催のコラボセミナーの詳細は弊社のホームページや Facebook、Instagram で更新します。ぜひチェックしてください。
はい、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。